申命記の29章。これはすぐ手前にありますが、契約の言葉ってありますですね。29章の1節のすぐ手前、69節であるところ。これから述べるのは、ここから本来は続いているんですね。主がホレブとシナイ山のシナイ半島にある非常に高い山で彼らと結ばれた契約と別にモアブの地でモーセに命じられてイスラエルの人々と結ばした契約の言葉です。これはですね、モーセというふうな人は、十戒という映画が昔あったんですが、私は高校時代ですね、もう45年も以上、17、8年も昔、50年近くも昔にあった十戒の映画がモーセが主人公だったわけです。で、今からですね、もう3000何百年も前の人です。ですね、このモーセという人。この聖書っていうのは3000何百年も昔の人が考えたり神様に教えられたことがこういうふうに非常に詳しく書いてある。これはもうそういう意味ではですね、この3000何百年も前のこれほど詳しく精密に、人の様々な悩みや苦しみ動きっていうものが書いてある。でも断然これは世界で類がない書物であるわけですね。だからこそ全世界に広がってるんですけども、その契約っていう言葉はこれまた何度も出てくるわけです。契約っていうのは私たちはですね、不動産の契約とかいうめったに普通契約が言うようなことには直面しないですね、日常生活で。それが、まあ、聖書ではですね、これはまあ約束、一種の約束と分かりやすい言えばですね、神様は常にですね、このまず神様は大きな恵みを与え、そしてその恵みはずっと続くようにと約束をするわけですね。まあ、人間の側にも当然条件がある。普通の売買だったら対等の契約なんですね。家を売ったり、買ったり、あるいは土地を売ったり買ったり。でもこの聖書に出てくる契約っていうのは神様はまず一方的に良きものを与えるんですね。そしてそれを続かせる良いものをずっと受けるためにはあなた方もちゃんと守れなさいというのがあるわけです。そういうふうに、この契約っていう、これは旧約聖書っていうんですけど、これはなんで約がついてるかと。新約聖書って、聖書は2つに分かれてるんですね。旧約っていうのは、なんで旧約っていうのか。これは古い旧の契約の書っていう意味ですね。だから、まあ、新約聖書っていう名前自身は、これはほとんど、まあ、知ってるだけならば、大概名前を知ってると思いますね。新約聖書だと。この新約の約は何なのかっていうと、途端に分かりにくい、難しくなるわけ。新しい契約の書という意味なんですね。旧約聖書というのは古い契約の書。そういうふうに聖書の名前にもですね、この契約っていうのが入ってるぐらい重要なんですね。それで、まあ、この旧約聖書にもですね、最初の契約っていうものからずっと何度か契約がより、まあ、新しいというかですね、内容が広がってきたりしてるんですが、その契約が完全な契約、世に意味が深くて全世界に通用するような約束になったのが新約聖書のキリスト様が十字架で死なれてからなんですね。それでですね、こういった約束が最初にこの最初の方で出てくる。これはまあ、創世記のちょっと15章っていうところですね。旧約聖書の方の19ページですね。上の方にページがついています。左上右上にページがついていますから、19ページですね。創世記15章というところにあります。これはですね、この15章に、恐れるなアブラムよと、これアブラハムの前の名前なんですね。あなたの受ける報いは非常に大きい。非常に大きいっていうのは5節、5という番号のところを見ていただいたらですね、主っていうのは神様のことを、主というふうに、この 日本語の訳では訳しているわけですが、外に連れ出して、テントの外に連れ出して、天を仰いで星を数えてみようと。これは日本のような状態よりはるかにたくさん星が見えるんですね。雨がほとんど降らないから、こういう乾燥地帯は。もう空中ですね、いっぱいもう信じがたいほど星があるの。私自身も、16、17年前にこのエジプト、イスラエルの方に行った時に、もう本当に日本では考えられないほどの星だなと思いまして、それでここのところが思い浮かんだんですね。そうしたら、あなたの子孫はこの星のように増えるって言った。でこれがですね、実際にこのアブラハムの信仰、神様が唯一の神様もこの世界でおるっていう、そしてすべてをですね、愛と真実で支配なさっておって、この太陽も宇宙も世界もみんな神様が深い計画のもとで創造されたと。でその信仰を持った人、その信仰を持った人はずっと全世界に広がるという意味を持ってるんですね。単に子孫が広がるっていう、これは信仰を持った人間の一番根本、心の問題ですね。そのアブラハムとして本当の神様がおるんだという、これを信じるのが一番アブラハムの一番元々にあるわけです。そのアブラハムの一番心の深いもの、そういったもの、同じようなものを与えられた人はずっと全世界に増えると。でこの信仰がですね、今日全世界、ほとんど全世界に文字通り確かに広がったんです。ここに書いてあることが本当に成就した感じですが、これがですね、アブラハムの信仰を模範とするのがまたイスラム教でもあるわけなんです。そういうことをほとんど日本人は知らない。私も知らなかった。イスラム教とキリスト教は全然別かと思ったら、この旧約聖書はイスラム教も経典としているんですね。もちろんユダヤ人が全世界におりますが、ユダヤ人もアブラハムの信仰と信仰の父、それからキリスト教の方でもですね、ここに唯一の神様がおられて、すべてのことをご支配なさっているという、その信仰はキリスト教ももちろん受け継いだんです。ですから、今ですね、このアブラハムの信仰っていうのを何らかの形で受け継いだ、霊的、心の魂の子孫ような人は全世界に無数におるわけです。まあ、今日、イスラムというと、イスラム国のような、ああいう非常にですね、考えられないような悪いことをする人もおるんだけども、ただまあ、多く一部なんですけどもね。このアブラハムの信仰ってのはそれほどですね、不思議なほどここにある言葉が成就していったんです。それは星のように増えると。で、そこのことのためにこういうことをですね、神様の言葉に従うということなんですが、さらにそういうことのために大変な苦しみを受けると。それも大きな神様の契約、約束だったんです。大きな恵み。全世界に広がるとともにですね、大変な苦しみもある。そういうふうなこと、神様に従っておっても大変な苦しみもある。そういう全体をですね、そして祝福の中に大きな苦難とともに祝福があるんだという。これでこの今のところの創世記の15の13というところを見たらですね、この同じページ15章の13、左下のところ、神様がアブラハムに言われたのはですね、よぼ覚えておけと。あなたの子孫は確かに星のように増える。大変な祝福がある。けれども、異邦の国っていうのはこれはエジプトに行ってですね、そして400年も間奴隷として使えて苦しめなきゃならない。こういうふうにですね、神様の大いなる祝福、必ずこういうことはあるんだ。神様に従ったらこういう祝福があると言っても、非常な苦難のこういった道筋があるという、こういったことが最初にはっきりと出てくる神様との人々との大きな契約、約束だったんですね。まあ、今の私たちの頭にある契約というと随分違っておるので、なんとなく契約といってもわからないんだけども、こういう約束を神様はされたということです。実質は神様のことを信じていってもなおかつですね、こういう苦しみがある。だけどそういう苦しみを超えた暁にはこのようにずっと不思議とですね、不滅のこのような信仰、こうしたいかなる年月が3000何百年経っても壊れないんですよね。これは科学技術が発達して、どんなに戦争があって危機があっても、こういった信仰の形は壊れずに今日まで来たわけです。 私たちがここにおるものがみんなあと60年も50年もして全部いなくなるですね。60年もすればここにおる人でもこの信仰はずっと続くわけです。そういう形でこのアブラハムから3000何百年続いてきたんですね。そういうふうなことをですね、こんな今から3000何百年も前の書物が言っておって、それがそのまま不思議と実現してきたんです。だからどんな天才も哲学者も科学者もですね、この聖書の真理を超えるような人は出てこなかったわけですね。それで今日のところでいう最初の契約っていうことは非常に遥かな昔からずっと続いてきたんです。それでまあその他詳しくと言ったきりがないぐらいあるんですけども、で今日のところにもちょっと開けて、その中にもまだいろいろありますけれども、今日のところはですね、モアブの地でモーセに命じられて、ここで契約を結んだと書いてあります。そうしたらここではですね、終わりの方で読んだけれども、もしもあなた方がこうした神様の言葉にですね、真実の言葉に従わなかったら必ず裁きがあると、これをまあこの呪いの誓い、呪いを含むっていうのはそういうことなんですね。13節にある呪いっていうのはよく裁きということなんです。呪いの誓いを伴うこの契約っていう、必ず裁きが起こるという、これはまあ分かりやすく言えばですね、嘘ばっかり言ってたら神様は真実でありなさいって言ってるのに、それは嘘言ったり騙してしたら良くないことが起こる、これも当たり前といえば当たり前のことですね。でそのことをですね、みんなが真剣に受け取らないといけないということでですね、この13節で14節ですね、我々の神、主の前に我々と共に立っているもの、我々の共にいないもの、このことは将来のものも離れているものもずっと当てはまる永遠のことだって言いたいわけです。今た共におるもの、いや今共にいないものもこういった約束契約を結ぶと永遠に当てはまる、まあ、これはそういう意味でこの世界にはですね、確かに真実なことに反したら必ず何か悪いことになる、必ずというのはまず心がおかしくなるんですね。人を騙してお金儲けて嬉しいとか言ってたらその人の心がダメになる、そういう形で裁き、まあ、これを呪いと言ったりしますが、呪い合うと非常にこう感じの悪い響きの悪い言葉ですが、そういうふうな意味での裁きを起こるんだと。これは今の自分、このモーセの時代の人だけではなくて、ずっと後々までこういうふうな法則があるという意味ですね。はい、それで、この29章の2節からちょっと、1節のところからですね、ちょっと契約地の先に行ったんですが、29節の1節のところ、3行目から、あなたたちは主がエジプトの国でファラオ及び、そのすべての家臣や全領土に対してなさった数々の奇跡を行って、そうしてエジプトでさっき言ったように400年も奴隷のようになったのを、モーセが力を受けて導き出したわけですね。そして砂漠地帯をずっと横切って40年もかかって約束の地に帰っていくと、その目であの大いなる試みと知る人、大いなる奇跡を見たと、これ砂漠地帯を通って大変なことだったわけです。本来なら到底ですね、そんな方の砂漠的な砂漠のような土地を越えていくことはできないのに生き延びた、その不思議と。でそれはこの4節にあるように40年の間に導いたと。あなたたちの的を着物は古びず、履物も靴も擦り減れなかったというぐらいにですね、不思議な守りがあったと思うんです。で、パンを食べず、ブドウ酒もね、この砂漠地帯だから普通の食物も飲み物もないわけです。それでも不思議とですね、神様は天来のマナっていう不思議な食物を神様は彼らに与えて生き延びた。でそれはこういうふうな本来には到底生きていけないようなところをですね、神様の力で生き延びるっていうことを知らせるため、悟らせるためだったということをご説に書いてあるんですね。でもここで2節に言われていることはですね、それぞれ大きな奇跡を見たにもかかわらず本当の意味では悟らなかったと。たくさんの罪を犯して そうして滅びてしまったということが、まあ、旧約聖書には詳しく書いてあります。ここでこのことは今の私たちにも重要なことなんですね。実際に見たとありますね。大いなる困難や印、奇跡も見たと。だけど悟ることはできなかった。悟る心、見る目、聞く耳は神様から与えてもらわないと、どんなにですね肉体の目で見てもその本当の意味がわからない。この問題はですね、非常に私たちに、例えば身近な大きな問題、現実に大変なことが起こって見てもですね、悟る心がなかったらわからない。例えばついこの間ドイツのメルケル首相が来たですね。あのメルケルさんは物理学者なんですね。非常にだから男性的な、理性的な、まあ、表情もそうですけど、ドイツの場合はですね、日本側の今から4年前に起こった原発の大事故で、数ヶ月で早も全面的にもう禁止するっていうことを決めたわけです。それは日本はですね、日本で起こったんですね。で今もたくさんの人があって、あの原発のあの今の溶け出した燃料は、これはその処理のために10万年でもかかるわけです。ルチェルノブイでも27年、28年経っても、そばへ寄っても即するものがあって、運び出すからとてもで、運び出してもどこへ運ぶのかできないんですね。あれもソ連とロシアと同じように大きな石の棺桶を作って、そしてそのかぶせるしかないということを言われていますが、そのようにですね、現実に見てもですね、悟る心が与えられなかったら、またまたやっておうとして、全世界にですね、まあ、一番信徒も多いと言われたカトリックのローマ教皇がですね、原発は原子力発電所というのはバベルの塔だと、僕最近、言ったというのが新聞でも報道されております。高く築き上げ、非常に立派そうに見えても、必ず崩れ落ちるものだと。崩れ落ちただけで済まないわけですね、大変なことで。まあ、そういうふうに、現実に見てもですね、大変なことを見ても、悟る心がなかったら、どうしてもこれはわからない。このこといくらでもあることですね。一方、悟る心を与えられたドイツもそうだ、ドイツもそうです。怒っているのは遥か彼方ですね、日本にある。それでもたった数ヶ月で国民も政府も一致して、原発もやらないというふうに決めて、その路線を、まあ、非常に真剣に歩んでいるということです。そういうふうに、この問題は、そういう、はるか昔の3000何百年の話でなくって、今の私たち、例えば、今非常に問題になっている中国と韓国と、戦後70年の談話を発表するという問題でもですね、揉めに揉めているわけです。それは、ああいうふうに、わずかの15年でですね、2000万という、特に中国を中心とした人を殺してしまった。それを侵略でないと、いまだに、いや、定義がわからんから侵略とは言えないと言い出す人がおって、今の首相もそうなんですね。ところが、あれ、逆に日本がやられてたらどうなのかと。中国やらが攻めてきてですね、日本の人1万2千も殺されたら。誠が仕掛けてきたわけじゃないわけですね。それが一体侵略でなかった、一体何が侵略なのかと。まあ、そういうこと、そんなことを言うものだからですね、で戦争を主導した人、神として祀るところを拝みに行くというものだから、いつまでたってもうまくいかないと。だからあの戦争でですね、日本人も300万、中国やら東南アジアの人まとめて2000万もが死んだ。それを見てもですね、やっぱりわからない人はわからない。でもそういう戦場に行かなくても、経験してない人でも分かる人は分かる。まあそういうふうにですね、この神様からそれを与えられないと分からないという問題は、今の私たちにとっても非常に重要な問題。これは大きな罪でもですね、一遍犯してひどい目にあった。この本人も家族もひどい目にあったのにですね、またやってしまう人もおるわけです。だから初めから一切あんなことをしたら、自分だけじゃなくて家族も一生大変なものになるんですよね。犯罪を起こした人の家族っていうのは。ほとんど報道されてないけど、人を殺したりですね、ああいう新聞に出るから載せられたら、その子供やら奥さんやら、あるいはその親族まで、もう大変な苦しみに遭わなきゃならない。そこで住めなくなったり、 離婚とか家族家庭崩壊が起こったりする。まあ、そんなことになってもまた犯す人もおるっていうのは、そういうふうにですね、どんなに現場で見ても見てもわからないという人がおるということ、まあ、こういうことをこう言おうとしてるんですね。で、神様はですね、それに固くなるな心なんだけど、神様はさっき言った4節に、絶えず40年もの間、彼らを保護してですね、本来なら死んでしまうと。絶えず保護してしてる。これもある意味で私たちもそういうことなんですね。心の中で、あるいは実際に言ったらいけない言葉を思ったり、言ってしまう、罪を犯す。でも一方では健康も刺され、いろんな点を守られている。例えば我々の集会には、目が見えない人もですね、何人もよりも5人もおいでたり、寝たきりの方もおいでたりしますが、それは、まあ我々だったら指が動く、手が動くと。呼吸もできない方々も、人工呼吸の。一つ一つ考えて、いくらでも、まあ、恵まれてもあるけど、それも忘れてしまって、感謝もしないということもたくさんあるわけですね。で、そういうふうに、人生の荒のこの世界でいろんな良きものを恵まれとっても、それに気づかないで、また悪い罪を犯してしまう、不満を言ったり、不意を言ったりですね、まあ、そういうこととよく似ているわけです。それで聖書の世界ではですね、本当に大事なことは、人から言われても、あるいは現場を見ても経験しても、これでもわからない。神様が教えるという。それを聖なる霊が教える。聖霊というのがですね、聖書では神様と同じものが目に見えないし、神様の霊が教えるんだと。で、そのことをちょっと関連で見ておきますが、それがですね、ヨハネの新約聖書の方ですね。新約聖書のちょっと後の方のページになりますですね。これの14章ということですが、まあ、198ページ。新約聖書の方の198ページの最初の行にあります。新約聖書198ページのですね、ヨハネの福音書14章の26のところですね。しかし弁護士はすなわち、父は私の名によって使う聖なる霊、聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせる。もう一つ16章の同じヨハネの福音書のちょっと後ですね、16章の13というところですね。繰り返しこういうふうに出てきます。16の13というところですね。ちょうど200ページ新約聖書の200ページです。真理の霊、12から言ったら、今はあなた方に理解できない。しかし真理の霊、目に見えない神様と同じものですね。それがあなた方のところに来たら、私たちのところに来たら、真理をことごとく、本当のことがわかるようになる。単に目や耳で聞いて、読んで、自分も経験、それでもなお深いところはわからない。本当に物事に一番大事なことはですね、この人間を教えられない。本を読んでわからない。何が教える？神様が直接こういう真理の霊というものを与えて教えるんだというんですね。まあ、そういうことで、この初めの方でもですね、契約、約束、神様からの約束ということ、それから神様がですね、荒野の40年も間、不思議な導きで支え導かれる。そういう神様の一方的な無償の愛というものと、それにもかかわる人間はなかなかそれを悟らないという人間の固くなさと、そういうことで改めて神様はですね、その固くなるまま続けていた必ず大きな災いが起こるのだからという、そうしたことをですね、改めてこうで、ね、はっきりと人々に、示したわけです。それが最初。それがこの神様が絶えずですね、荒野、まあ、この人生の荒野っていうことは誰でも起こる。突然病気になったり、 犯罪に巻き込まれたり、自然災害に巻き込まれたり、あるいは家族関係が壊れたりとか、まあ、思いがけないことは誰でも起こることです。まあ、この荒野の40年と言いますが、神様はこういうふうにここに書いたように比喩的に言ってるんですね。不思議と守っていろんなものが起こっても古びないでいけるように守られると、その神様の支えっていうものをさっき歌った歌、慈しみっていうことで言ってたんですが、それはこの新約聖書のですね、さっきの歌、慈しみ深き友なるイエスっていうのはマタイの福音書の11章から取ってるんです。ちょっとこれを、新約聖書の21ページ。ここは非常によく知られたところです。新約聖書の21ページ。11章の28からのところです。新約聖書のマタイによる福音書ってありますね。後ろの方のページ数です。21章の28。上の段のところになりますね。この現代の私たち、あるいは遥かの昔からずっとですね、この人生の荒野を歩かざるを得ないわけです。これから先もいろんなことが起こり、過去にもですね、いろんなことが起こり、遥かな昔には食べるものもない、病気になっても医者にもかかれない、そういう長い長い歳月もどこの歴史にもあったわけです。今日のように医者もあって食物も十分であっても精神的に疲れて心の重荷を負ってもう生きていかれないという人は非常に年間たくさん自ら命を絶っているぐらいです。ですからこの28というのはですね、疲れたもの、重荷を負うものは私のところに来なさいと、これはさっき読んだ旧約聖書もですね、神様は一方的に守ってくださったと。この場合でもですね、ただ神様はイエス様、ここで神様とイエス様と同じように扱われているんですが、イエス様のところっていうのはイエス様を信じて、イエス様のこのお言葉とかそういったことを思い出して、目に見えないけどこういう言葉を通してイエス様を仰ごうとしたら、不思議と魂が休まれると。人生の荒野の中で人間の心が通じ合わないとか、親子やあるいは夫婦、あるいはまた近所の人、会社の人、あるいは学校やいろんなところ職場、どこにあっても何か疲れる重荷が多いということはいくらでもおるんだけど、休むところがない。それをキリスト様のところに行くと本当に休みがあるというわけですね。イエス様のところに来たらですね、他の人間は絶えず弱さが見せたらそこにつけ込んだり攻撃したり、見下したりするけど、イエス様は決してそういうことはなさらないで、かえってですね、休ませてくださる。でイエス様を信じて歩む、これが首輝を、首輝っていうのは私、牛を2頭ですね、首に輝を渡して交錯をさせたですね、その首の輝のことなんですけども、イエス様と共に歩んだらというんです。イエス様と共に歩んで、イエス様のさまざまな教え、お心を学んだら、そうしたら安らぎ、主の平和ということです。まあ、こういうことがですね、今日の旧約のところでははっきりわからないけど、別のところではですね、その砂漠の荒野をワシの翼に乗せて運んだと。だから大変な本来歩けないようなところもですね、神様運んでくださった。ここのところも歩けないほど苦しい、あるいは重荷、それもイエス様が軽くしてくださって、この人生の旅で歩めていけるという。それで、このようにですね、実際にイエス様のところに行くと、不思議と荒野を歩いても歩いても、不思議と服は古びないと。足に履いた靴もすり減らない。これはどういうことか。靴がすり減ったら歩けないんだけど、今の私たちで言えばですね、不思議と歩く新しい力を与えられた。新しい靴というべきですね、新しい強い足が与えられて、そして歩けるこの人生の方を歩けるんだというわけですね。で、着て服がなくなったら、もう寒くたり、寒くて、行っていけないけれど、神様が目に見えない服を着てくださってですね、非常にこの世の冷たい、 この世の冷たさ、この世の冷たい雨のような非常な非常な仕打ちにあってもなおですね、神様がくれたいわば上着、服によって歩いていけるんだと。そういう意味で着物は古びない、常に新しい目に見えない服を着せてくださっていけると。そういうことが、まあ、今日の私たちにはもう与えられているというわけです。それでもなお私たちはたくさん正しい道を歩けないわけですね。そういう恵みがあるにとってこの旧約と同じです。恵みを与えられても与えられても罪を犯したけど、今日の私たちもイエス様を信じて神様を信じる人でもなおかつやはり心の様々な弱さがあって、悪いこと、良くないことを考えたり言ったりしてしまうわけです。そういう人のためにイエス様がさらに重荷を根底から取り除く方法として、自ら十字架にかかって、そういう人間の弱さや様々な汚れた汚い点をみんな身にかぶって死んでくださったと。それがキリスト教なの十字架で、公認を軽くしてあげようと、一番のこの究極的なことがあの十字架で死んでくださったということだったんですね。で、それをもう信じたらですね、そうした不思議と罪が心の重に、過去に非常にこう、どうしても、もういくら後悔したって、どうもならんようなことが誰でもですね、大なり小なりあるわけです。他者に他人に言ったりしたりしたことで。でもそういうことでももう構わない、許してあげるという許しを受けるわけですね。そのことが新しい契約なんです。どんなに正しい道を歩けなくても歩けなくても、神様の行為を無にするようとしても、なおかつですね、イエス様、キリスト様に許してくださいと、イエス様が許してくださっているんだと。そういう世界へあなた方を与えると、導くんだと。それが新しい契約だとですね。信じるだけで不思議と罪を許されて力を与えられると。で、歩いていけるというからなんですね。まあ、そういうことで、最初に歌った、慈しみ深き友なるイエス。そのちょっと歌詞をですね、ここから来てるんですね、一つは。それでちょっと見ていただいたいと思います。新聖歌のさっき歌った歌詞ですね。209ですね。この新聖歌の209というところを見てもらったら、さっき読んだですね、慈しみ深い友なるイエスは罪とが憂いを取り去ってください。これは十字架で死んでくださって、身代わりになってみんな追ってくださって、死んでくださった。だからそれを信じたらいいのですよと。どうして何度かおろさぬ親の思いと、どうしておろさないでしょうか。おいもう信じて軽くさせていただけると、まあ、そういうことでですね、慈しみ深きは私たちの強さを知って褒めるんじゃなくて弱さを知ってください。強さを自慢できるような人はなかなか滅多に本当にいないものなんですね。どんなに強い人も事故にあったり病気になったりふとした事故で大変なことになったり、いずれは人間ってみんな弱いものです。弱さを通説に知らされるわけですが、その弱さを知って憐れてくださる、その力を与えてくださるのはイエス様で、人間はあんまり我々が弱くなって惨めになったら捨てていくわけです。強くて立派で何か頭が良かったり能力があったり、その時みんな力をするけど、だんだん弱くなってみっともなくなったらだんだん捨てられるんだけど、逆だと言うんですね、イエス様。それで3番も、どんなことがあっても変わらない愛を持ってこの世の荒野を導いてくださる、まあ、こういうことで十字架のイエス様を信じただけでこんな風にしてくださるというのが新しい契約ということですね。はい、それでは待ってください。